ジラ自体156回、私レギュラーパーソナリティのめでたいです。
レギュラーパーソナリティのめでたいです。よろしくお願いします。
お願いします。
めでラジ、
毎回音響の話してる
の。FM ライド人ってんのかって話なんですけど、だんだん寒くなってきまして、音楽ラジオ寒くなってきて、
詳細は伏せるんですけど、私家の構造的になんかめっちゃ熱くなるんですよ。
熱がこもりやすい。
そう、行ったら即家バレするような間取りの家に今住んでて、ちょっと言えないんですけど、めっちゃ熱くて、だから、夏とかはずっと、もういない間も基本窓若干開けっぱなしで、一応ちゃんと防犯対策はしときながら、ね、しとかないともう人が入れる環境じゃなくなる部屋とかあったりして、はいはい、なんだけども、ついにそれが逆転してきたというか、もうこの時期になると、それ窓開けっぱなしだと朝冷えるなみたいになってきて、あれ今ぐらいがギリその私の家だと過ごしやすい、
はいはい、
これ以上冷えるともう窓開けっぱなしだと寒いってなるから、このぐらいの気温をあと12ヶ月続けてほしいですよね、やっぱ。
まあ、なんならちょっと寒い日もね、出てきて。
個人的な話すると、寒い方が暑いよりよっぽどいいから、まあ、そこは、まあまあまあって感じだけど。
うん。
でも、どっちにしても結構寒いですよね。その、寒いというか、なんか結構今がまさに秋っぽい。気候って感じがして、秋って本当にあったんだって。
めちゃくちゃ風邪ひいたね、今日も1ヶ月前。
あ、確かになんかおっしゃってたね。
ラジオで言ったっけ？
ラジオで言ったかは覚えてないけど、なんか風邪ひいてって話はしてた記憶がある。
で結構ね、1ヶ月ぐらい咳止まんなかったんだけど、
うんうん、
まあ今なんとか治ってと、季節の変わりを無事に過ごせたことがないけど、ちょっといい加減上手くなりたい、季節の変わり目。
でも今まで何十年か生きてきて上手くなってないってことが、この後多分どんどん下手になっていく一方だと思うんですよ、これ予想だけどね。人生下り坂だから、あとは。だから、まあ、なるべく痛みが少ないまま耐える方が、
まあね、
現実的なのかなと思いつつ、う
ん、ね、音楽ラジオ、音楽ラジオですか？
音楽ラジオです、これは。音楽ラジオ。じゃあ、音楽の話をしましょう。
うん、
と言いながら、ちょっと予告というか、今後こういう話をやりますみたいな話なんだけど、うん、私、まあ、一応別になんか、その専門的な、教育を受けたわけでもないし、本当に独学で本とかを使って作曲をとか音楽理論みたいなものをちょっとかじってるぐらいなんですけど、マジでまあいろいろちょっと良くないところはあると思うんですよ、個人的に。その音楽理論っていうのは理論じゃなくて、もう体系というか、もうその結果に対するなんかその結果のなんかほどきみたいな構成になってるから、
そのなんか前々から、ね、理論定義してるやつね、
じゃないだろうとか、なんかいろいろ思うことあるんだけど、一番許せないことがあって。
一番許せないこと、
マジでこれだけは許せない、もう腹渡りにひっくり返ってるっていう単語が一個だけあって、
お
コード進行の中のカノン進行ってあるじゃないですか。
カノン進行ありますね。
あれだけはマジで許せないんです。そもそも
私何か名称が、
まあそもそも私個人、これ個人の意見です。これは私の所属する団体機関そういったものとは一切関係なく、私個人の発言です。で X のバイオにも書いてあるんだけど、
書くなよ、その毒舌の免罪符みたいにしてるやつね。
Red, 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 red,
めでらじ。
やめましょう。ちょっと20分経っちゃうんで。ちょっとしたテーマ回ぐらいになってるんで、も
メール読みましょう。
メール読みましょう。
あ、そうだ、あのメールアドレス変えたって連絡前回か前々回にしたんですけど、ちゃんとメール届いてました、ね、はい、うん、なんでこの人たちはあのボットとかじゃなくてちゃんと送ってきてるってことが確認できました。
はいはいはい。
じゃあボットじゃない皆様からメールお読みします。
ボットじゃない、
メデラジネーム、フォヌプソンオータム大爆破ヨシコかっこ週秋と書いて週475東洋町の飲食店で食事する際はサイン用紙を持参して CD と一緒に絶対置いて帰るタイプの石坂さん。飲食店の Google 口コミに超長文の感想を書き込んで筆が乗ると YouTube で解説動画まで出して店に認知されたがる男の中の男めでたいさん。
男
ごちそうさまでした。
は
食欲の秋、スポーツの秋に対抗して音楽ラジオらしく音楽の秋を打ち出すのか、めでたいさんのお箱発狂の秋を打ち出すのか全世界が注目してますね。今回の総選挙でなぜか石坂さん、めでたいさんが立候補せず日本政治の闇を感じました、
ね、なぜかもう意味わかんないけど、
実はみんなが忘れている音楽ラジオの原点らしくこんな楽しい企画を確かめてくれませんか。1、カラオケの祭典、店によってシビア。同じメーカーの筐体でもぬるい設定とか鬼設定とか絶対あるでしょう。どうしたらハッキングできるか検証してみてください。
なんか似たようなのが今やったよね。
2、北海道から沖縄まで弾き語りの旅。石坂さんが択捉島から与那国島まで全日本全国の自治体の役所の前で弾き語りしながら TYC を広げていきます。移動はヒッチハイクで俺に曲をプレゼントするハートフル企画。早く音楽で食べれるよう願掛けの意味も込めて仕事はやめてきます。
少なくともラジオでやることじゃないよ。テレビならまだしも。
3、ハロウィーンではめでぞうくん発狂。ハロウィーンに乗じてイキリ散らす陽気とヤンキーに社会の厳しさを叩き込む。めでぞうくんが大音量でユニコーン大迷惑を流しながら消火器をぶちまける神アクト。実質のコンテポラリーアートで言えば逮捕は免れます。4、1ヶ月ビブラフォン生活。
いや、
飲食者現金を持たずにビブラフォンの演奏だけで人間は生きていけるのかを石坂さんが挑戦します。飲食店で弾き語り、移動は駅前でライブして投げ銭確保、電気代ガス代は契約会社で爆音の演奏で圧をかけていきます。君は生き残ることができるかということで、
もっとであってくれ。もっとであってくれよ。
やっぱみんなが忘れてる音楽ラジオの原点とかって言われちゃってるんで、やっぱちょっと音楽の話は していかないといけないなと思いました。なんか採用できそうな企画ありました？
いや、ないですね。カラオケの会やったよね一回。
石坂さんが一回なんかカラオケの祭典がどんどんうんぬんみたいな話を、うん、
した覚えはある。
なんかぬるい設定とか鬼設定とか、 なんかパチンコみたいなこと言ってますけど。
それはよくわかんないけど。
じゃあ次のメールいきます。
これだ、第46回、あの、
あ、そんな前、
2020年7月の回です。これあれです。あ、これかな。でも絵描き歌をさ出した時。
ああ、はいはいはいはいはい。あ、そう、絵描き歌そんなぐらいか。
うん。
やばい。一個動画出して、めでぞうくんまた出してないことがバレちゃう。じゃあちょっと、深入りする前に次のメールいきます。
次のメール、よいしょ。
メドレージネーム、長門総一郎。メールの件名。YouTube で紹介すると全て経費になる。今2人が買うべきもの5000でこの世の全てを手に入れよう。1、月の土地、月の領有権を主張し領土問題に決着をつけよう。2、テレビ局、やっぱりコンプライアンスに問題がありすぎてろくに再生できなかった曲が多すぎる地上波、メディラジが計画するチャンスです。むしろ放送が始まります。 丸三、日本赤丸ミー賞。考えてみてください。誰も見てる気配がない映画が対象だなんておかしいと思いませんか。買おうよ、名誉よ。丸四、ドラ。
ドラ、
メデラジのコーナーの切り替えが分かりにくい。ドラを大音量で流してリスナーの目を覚まそう。
生放送になる必要ねえだろ。
丸五、宗教法人。全国各地のギリギリ運営の法人を買う。そしてメデラジを布教する。救い与えませんか。
ギリギリなら大変じゃない。
で、あのメールにあれが添付ファイルの画像が載ってて、
うん、
悪質ホストクラブ対策の法律ができました。すべて違法ですっていう。あの、警察庁のチラシみたいなやつが載ってました。
何の関係があったんでしょうかね。
まあ、月の土地ってあれですよね。なんか月の土地の権利書売ってる会企業はあるんですけど、別にあれ、ちゃんと月の土地切り分けて売ってるわけじゃないし、土地の、あの別に陶器とかをいじってるわけでも何でもないから、実際月に移住とかが始まったらガチでやばいみたいな。
ああそうか、ちゃんと決めてるわけじゃないから、
あれ単純にその会社がまあ適当言ってっちゃ元も子もないけど、あのファンタジーで売ってるだけで、
ああ
別にその会社が月の陶器とかその辺を主張できるわけもないから、
あの
実際今出回ってる月の証明みたいなやつ今でも買えるけど、そういうの実際法律的に何の意味もないから、本当に住もうと思う人が現れたらちょっとやばいことになるかもみたいなこと何年か前に見た気がする。まあもしかしたら密坂さんが実は月の土地持っててちょっと戦々恐々してるかもしれないんで。
してないです。持ってないので。
じゃあ次のメール、最後のメールいきます。
はい、
あちょっと待って、メデラジネーム、インド人100人が選んだ本当に美味しい芋羊羹選手権大会優勝しました、さんからいただきました。
誰。
あのメールアドレスはなたかしです。
あなたかしかい。
呪いめでたいノーベル賞いつ記念。
いやいや祝だろ。呪い
何が V やねん。あかん、当選してもらったら何だったのかで振り返る報道の功罪パート1、フェーブオドールマヌーマケバーヌトーンクエ。新年から今年こそはノーベル賞、最悪でもノーベル解禁賞ぐらい欲しいと周囲漏らしていためでたいし、情報漏洩にも余念がなく、ひそかしと健康診断結果をうっかりツイートするなど、キレッキレのスタートダッシュを決めた。
ふざけんなよ。
チャプター2、参院選とインディード。バズったツイートに、イミジ、寺子屋では忍びのごとき消極であるが、伝毛では大将のごとし、わら。明日は、蹴鞠大会になれば目覚めて参れ、わら。寺子屋の衆全員で待ちたり、ニコ。と書き込む仕事からスリルとロマンあふれる仕事を求めて参院選挑戦を検討するも金がかかりすぎることが分かった目でし、有名転職サイトインディードでインキャ向け、インキャ、あの飲むキャラって書いてインキャ向けの仕事を探し、いまいち盛り上がらない合コンで鼻で吹き戻しの里地獄のピーキャラを炸裂されながら雰囲気を作る宴、じゃ宴会芸者にジョブチェンジしたとの報告、与野党議員に衝撃が走った。第3話、オールドメディアは死んだ、新しい報道とメデラジの歩み、視聴率を落とすオフホワイト、怪しいラジオメデタイさんなど、記者会見前に問題発言を繰り広げるメディアにメデラジが勝つ、電撃連立離脱の仕掛けにはなんと CI さん、謎が謎を呼ぶインターネット界のフィクサー、ひそやかさんの婚活はどっちだ。かっこはい、今週のラジオ始まるよと佐野市のクズー原人祭りで公開録音に挑むも、原人と間違われてサインを求められ、にっこりのひせかさんの心の代弁。
なんか調子悪いとかの夢みたいだった。
やかえもんメディアン、 これ本当に子供が聞いてラジ楽しいラジオが考えながらの収録お疲れ様でございます。
何言ってんだよ。
前回の黒歴史ヒストリア、チャージマン件はメデラジのインスパイアだったと衝撃の告白、基地レコード界実質メデフェス、ウェイは酔ったメデタイさんの携帯模写、バチカンは CI さんの兄で、画像が拡散されまくっていると噂の石坂さんの正体はボスさんが野獣先輩、ネット謎が明らかにはピュリツァー賞を意識しての構成でしたね。
違います。
オールドメディアで言えないことをネオメディアメディラッディが暴露しました。
は
あ、僕はねチャーコンの方がメディフェスよりでかい箱でやれてるのは納得いかないよ。次は最低ホクトピアぐらいのキャッパ埋めてもらわないと興行成り立たない強わけだな。
やってない、やらないよそんなの。
てなわけで今週のリクエストは TYC with シーゲル鉄道昇格か、次回メディフェスか C3 かユーロビジョンで考えてる新しい企画、最近間違って爆破させてとにかく大変だった会社の備品、大事な時に滑らないように行っている験担ぎ、過去マイクのために爆竹を夜通し鳴らすなどを語って今度こそパフュームになりましょう、過去ノーベル文学賞でハルキが取った時に用意されていた大統領の没演説校ってことで、なんか1個くらい使えるテーマを用意してほしいんですが、使えるテーマがないんで、なんか験担ぎとかあります？
俺その験担ぎとかルーティーンとかないんだよね。
いや、あの、あーでもそういう意味だと私オケだけある。
あ、ほんと？
あの当日演奏直前に寿司を食べる。
へえ。
もうコロナ前ぐらいからずっと、コロナ前どころか多分2016年ぐらいからずっとやってるかも。
寿司はその回転寿司とか、
あのまあ寿司だったら何でもいいから、あ普通にその辺のスーパーで買えるやつとか。
はいはいはい。
あとまあ、 あの用意できないときはあのスキヤのあのマグロたたき丼みたいなやつとかを食べる。で演奏会終わったら終わって片付けとかってなんか手が空いた瞬間にあの缶の氷結を一気に流し込む。
ああ、それ本番前？
いやそれは本番後。
5か。
缶の氷結一気は評判後。本番後ね。これ地味になんか、まあ氷結に関してはそのあれなんか流れ上できないこともあるけど、寿司は結構ちゃんとやってるかも。
ああ。それはなんか おもろいな。なんかきっかけとか。
氷結に関しては、あの、なんかの、大学関連の演奏かなんかで、なんか、最後終わった時に、なんか、裏で、7、8人で、その氷結を飲むみたいな、なんか、あれができて、流れができた時があって、
はい。
その名残だったと思う。
ああ。
寿司に関しては全く分かんない、いつの間にか食ってた。
気づいたら食ってた。
物心ついた時にはすでに食ってた。
あ、なんか結構意外とみんなその本番前のルーティーンとかあるらしくて、俺が全然ないんだよね本当に。ジンクスとか、
私もジンクスっていうわけでもない、なんか、あ、寿司食っとくかぐらいの、なんか別に、最後食えなくてもいいかもぐらいの感じだけど、あ、まあ、ちゃんとしてる人はしてるよね、なんかその、
うん、
昔聞いた話だけど、今もやってるか分かんないけど、昔聞いたことある人で、あの、本番あるときは、その、必ず左足から靴履くみたいなのやってる人
ってい
たし。
結構スポーツマンとかもね、まあ、多いよね、そういうのね。
そうね、それこそ、イチローが、 ずっとカレー食ってたみたいな話も有名だしね。
いや、おもろいっすよね。まあ、私はないんですけど。
今から作るとか、そういうのは。
今さら、ワンマン前に。
ワンマン前に。やっぱ、朝、もう、自宅のお風呂にひたひたになるほどの氷風呂張って。
そこに、
そこに5分入ってからは、で、家を出るとか。
風邪ひいたって話したんだよ、俺、さっき。
そっか、じゃあまた、
はい、
今後心変わりがあればちょっとご報告いただければと
思う。というわけで、あ、そう、
はい、
やっと本題なんですけど、34分経った後、
いや、なかなか頑張ったと見える。
違うんですよ、その DYC 久々に新譜出ます。
素晴らしい。
いやね、TYC は、今、2025年11月29日開催の、ホールでの、コンサートホールでのワンマンライブ、埋めて豊洲に向けて、今ずっと頑張ってる状態なんですけど、なんとその1ヶ月前に、新譜をリリースすることになりました。
やっぱこうライブでかいライブの前に曲小出しにしてくれるのが一番嬉しいからね。
ああ間違いないね。今回2曲入りのシングルでございまして、
はい、
その曲名が、シングルがなんと埋めて豊洲そして大江戸野菜物語という曲の2曲入りでございます。
アニメとかで最終話付近になってそのアニメのタイトル回収するみたいなやつある
けど、クール12話目、
そう、それですか。
それです。
ああ熱いですね。やっぱこう集大成感がどんどん出てきてます。
集大成感がどんどん出てきましたね。これはですね、ちゃんと仕込みました。ちょっとどのぐらいちゃんと仕込んでたか、惜しげもなく説明します。
大公開スペシャル、
大公開スペシャル。まあそもそもね、埋めて豊洲ってワンマンをまあやるって決めたのはだいぶ前だけど、その本当にやるってなったのが、ホールを取ったのがもう1年以上前になるんです
よ。
でそっからまあいる、まあその大枠を決めていく中で、埋めてワンマンのタイトルを埋めて豊洲にしようってなったのが今年の1月なんですよね。
はいはい。
これはみんなでアイデア出し合って投票して。1月ぐらいに、まあ、埋めて豊洲ってタイトルにしようってなったんですよ。
うん。
で、そっから1月に決まって、4月の末のライブ、TYC 企画ライブまでに、まあ、フライヤーを作ったりとかしてったわけなんですけど、実はもうその2月ぐらいにはもう構想出てて。
あ、その前から。
じゃあワンマンを、4月にワンマンやりますって言って、こうワンマンをやっていく。じゃあそのワンマン、11月のワンマンに新、今の持ち曲以外に新曲を何も持ってかないのはないなって思ったね。
はいはいはい。
これはもう頑張って今から作ろうと。
まあ確かにそのあり曲だけで、まあそれも一つ手ではあるけど、やっぱ新しい曲やりたいっす、聞きたいっすもんね。
そう、その時点で、その2025年の1月2月時点で、まあリアレンジしたデルタから出るなを、まあ1曲とカウントしたとして、持ち曲は11曲だったんだよね。
うん。
まあ2曲増やそうと、なんとか
はいはい。
アルバム作るのはさすがに厳しい。で、1曲だとさすがに寂しいか。2曲作ろうってなったね。
2曲ね。うん。
2曲。なんとか2曲頑張ろうと。で、2曲のうち、1曲はその4月の企画ライブ。PGO との対バンライブ。TIC 主催ライブに間に合わせよう。
はい。
で、もう一曲は、まあ、もうちょっと後でもいい。ただ、その時点で俺はもう全部逆算したんだよね。
うん。
ワンマンライブの前に、1ヶ月前に、M3、秋の M3 があるってことを僕はもう把握していた。
M3 自体はありますね、毎年10月ぐらいに。
10月末。そのタイミングで新譜を出したら、ちょうどワンマンの1ヶ月前だから、まあ、それまでいろいろ活動頑張って、これが最後の起爆剤になるだろうと、俺は予感した。
あ、そこまで話すんですね、その戦略というか。うん、
まあ、当たり前だよ、ここまでもう俺、言えることは全部言います、僕。で、
シェカーで全てお話しします。
全てお話しします。で、じゃあ、10月だ。デッドラインは10月だ。じゃあ、これ、ただ新譜出すじゃなくて、今回は、まあ、後々言いますけど、ミュージックビデオ、今まで TYC は、曲1本丸々、ミュージックビデオにした作品はないんですよね。
はいはい。
実写のね。
そう、その、まあ、ショートというか、で、撮ってたりとか、あと、まあ、フルでやってたりとか、
ビデオ的な。
そう、その、まあ、簡単なやつとかはあるけども、まあ、しっかり作り込んだやつはないと。
その実写でバンドメンバーがいて、みたいな。うん、いわゆるその、はいはい、そういう PV みたいなミュージックビデオは、まあ、作ったことがなかったと。
はいはいはい。
ちょっとこれ頑張ってそれを作ってみようと思った。
いいじゃないですか。
じゃあそのミュージックビデオにかかるであろう、期間、これをさらに逆算して、そしてミックス、レコーディングなどのやつをすべて逆算して、7月にレコーディングをするのがいいのではないかと、2月ぐらいに考えたんだ。
あ、もう、そこまで全部2月なんですね、その。
うん。
いや、だいぶ、なんていうか、中長期的な戦略まで出てて。
そして、2曲のうち片方は、もうワンマンの表題曲として豊洲をテーマにした曲がいいだろうと思った。
うん。
なので作詞のラジオネームアンモニアナイトに、私ラジオネームアンモニアナイトに歌詞のこれで歌詞を書いてくれてテーマを提示することは、まあかなり珍しい。東洋超音度ぐらいですね、過去だと。
普段はラジオネームアモニアナイトさんの、まあ、インスピレーションというか上がってきたものに対して七坂さんが曲をつける。
そうです、
うん、
なんですけど今回はもうこういうこれこれこうでもうワンマンをやるから豊洲をテーマに書いてくれっていうことをお願いして、
うん、
でもう一曲で豊洲のテーマの曲を一曲作ってほしい。でもう一曲は豊洲関係なくてもいい。でどっちが先でもいいけど4月にまず1曲作って、4月までに1曲作ってほしいっていう話をしたところ、まず最初にできたのが、大江戸野菜物語でした。
あ、じゃあそのがっつり豊洲じゃない方が先に上がってきたと。
そう、
うん、
ほ
ん
とね、これマジで意味わかんなかった。最初に見もらった時は江戸野菜のことを曲にするって言い始めて、
やっぱそこのあたりやっぱセンスですね。
センスですね。亀戸大根っていうのがあるらしくて、
ちょっと私そんなこと詳しくないで分かんないですけど、ひそかさんはもちろん慣れ親しんだ野菜。
知らなかったんですけど本当にね、あの辺でしか取れないらしいんですよ。
そんな珍しい。
写真をね、ちょっとね、検索してみてほしいんですけど、根のね、先端が細い感じの、なんか、ラディッシュじゃないけど、なんかね、その、
ああ、そういうタイプ。
丸々太った感じの、いわゆる大根っていうよりは、ちょっとね、見た目が違う。で、普通より小ぶりなんですよね。
今ちょっと調べて、ああ、こういう感じか。
はい。で、まあ、ちょっと人参みたいな見た目というか。
うん、うん、うんうん。
でまあそのビタミン C が豊富だと言われていますね。普通の大根の2倍あると。
おお、いいですね、健康面でも。
ただ本当に亀戸でしか作られてない。
うん。
なんですけど、なんか暑い季節は亀戸大根の品種を北海道で作っているとか。
うん。
あの亀戸に増本っていう料亭みたいなとこがあって、
はい、
そこでそのお店、俺の知る限り唯一そのお店で亀戸大根は食べれるんですけど、そこはもうほんと亀戸大根の使った料理をふんだんに出してくれるって。私取材のために4月頃行ってきました。
すごい、ちゃんとその辺の裏取りもしっかりして、
はい。でそのでアンモニアというこんな感じだったっつって、あ、じゃあこの歌詞で行こうみたいなことを言われて、で作ったのが大江戸野菜物語ですね。なんとかギリギリ4月のバンド連前にできて、1回でバンド連で合わせてそのままライブをしました。
まあその辺急ピッチだったとき、ちゃんとその全体の予定には間に合わせたと。
間に合わせた。で、これはまあ評判が良かった。この曲、大江戸野菜物語、好きな曲ですね、これは。これは結構いい曲ができたんじゃない、結構その、革新的じゃないけど、そのなんかまあ、結構これ凝った曲は作れたんじゃないかなと。
はいはい、
ちょっとピアノのね、あれがイントロが最初に思いついて、まあゴスペル的な感じだと思うんですけど、私はずっとその藤井風さんとかがイメージかなって思ってたんですけど、今 LINE の履歴を見返してたら一番最初はマイケル・ジャクソンだっていうことが分かりました。放送の
種は。ゴスペルというか、ブラックミュージック。
ブラックミュージックというか。
うん。
まあ、その辺から、作って、ちょっと、テキサスの、作った最初の方の歌詞から、一部の歌詞から、俺がこんなのどうって作って、で、彼が、完成版の歌詞を送ってきたんだけど、僕の中ではサビそう来るかって感じだったんだよね。
ああ、
その追加されたサビが、
はいはい、
だからその、あ、じゃあこのゴスペルの雰囲気でそのまま行くんじゃなくて、ちょっと裏を書いた方がいいなってなって、
うん、
それでちょっとサビであえて落ちる構成にちょっとしました。
おお。
で、1番では A ベロミベメログルーブで A で落ちて、でまた A メロ B ベログルーブでサビで落ちて、パワーを貯めて大サビに行くっていう、なんかバンドサウンドなんだけど、ちょっとクラブミュージックみたいな構成、凝った構成の、結構挑戦的な曲になってると思っています。
うんうん。
これは、で、歌ってることはニッチな、 特産品について語っている歌。
やっぱ TYC のその辺のバランスもやっぱいいっすよね。やっぱこう歌詞でこう発散しすぎずに、あくまでもこうちなんかまあ東洋町ないし江東区をっていうところのテーマあるにせよ、もう本当に狭いところをこう掘っていくようなっていうの
が、そうですね、ま
あ、それは一貫してていいですね。
これは結構もそうだね、その一貫したテーマがあるから音楽的にはいろいろ遊べるっていうところがあるかも、うん、だからこれはまあ「おいで野菜物語」なんとかできた。じゃあ7月のレコーディングに間に合わせるために豊洲の曲を作ってくれってなったんですけど、これがめちゃくちゃ苦労しました。難航に次ぐ難航。結局歌詞が出てきたのが6月で、
あ、結構もうその時点ギリギリですね。
そうで、俺普段歌詞もらってから作ろうと思ったら割と早めに作るんだけど、今回はもう作ろうってなってからもなかなかできなくて、
うん、
難産だったっていうのも、もうプレッシャーが久々にあって、だ、うん、外せないじゃん、もう
確かになんか後からも表題曲として決まってる曲をこれから作るっていうのはなかなかハードル高いですね。
そうだから、そのまあ、今回 A 面 B 面みたいなこと、その A 面、例えば梅手と豊洲が A 面で、野菜がそのカップリングみたいな扱いじゃなくて両 A 面みたいにしてるから、
うん、
一応野菜、大江戸野菜物語っていう曲が強い曲として打ち出してもよかったんだけど、一応梅手、その豊洲テーマの曲をは結構もう正統派シティポップ、レトロシティポップを作ろうっていう意思が俺の中ではあって、
はいはい、
シティポップって人が聞いたら、まあ、これを思い浮かべるだろうなっていう曲を作りたいっていう意思があって、かなり煮詰まったんですけど、本当にギリギリレコーディング前ギリギリにできて、もうレコーディングスタジオでその場で合わせて編曲の細部を詰めていくような、もうそんなレベルのギリギリでした。俺当日スタジオで泣きながら管楽器の譜面書いてた。
でも最終的に仕上がりとしてはめちゃくちゃいい曲に、
これはね、ほんとバンドメンバーがマジですごい、もうデモの意図を汲み取って、かつ彼らのプレイでやってくれた、特に CA のギターもファインプレイでした。あれは僕の引き出しからはちょっとやすやすと出てこなかったな。いや、それで出来上がった梅手と豊洲っていう曲は、うちうちでは
うん、
メンバー以外でさ、やっぱり耳にする人いるわけじゃん。
あ、まさになんか聞いてみてみたいな感じで言うこともあるです。
まあ、エンジニアさんとか。
あ、さ、そういうのもありますね。もちろん、もちろん。うん、
いや、ちょっとこれはいいぞってなりまして。
いいですね。その、なんか、バンドの外の人からそういう、なんか、コメント聞けると、本当にいいのできたんだみたいになるんですよね。
そう。特に印象的だったのが、この曲ライブで実は今までちょいちょい出してるんです。8月からちょいちょいね、ライブでかけてたんですよ。
うん。
で、SNS では、その、X ではセットリスト、その日のライブのセットリストを公開してるんですけど、最近は。
うん。
あえて曲、この曲だけ曲名を隠してたんですね、発表まで。
おぉ。
かっこ新曲って書いてたのがずっと梅手と豊洲だったんだけど、実はちょっとどこでも割と評判良くて、しかも俺これ初めてだったのかな、初めて 8月宇都宮でライブやった時にこれやったら、あのこの曲って間奏でギターソロがあるとかなくて、歌始まったら結構最後まで歌で通すんだよね、
うん、あ、曲の構成としてはそういう曲もありますよね。
そう、
うん、
これ最後まで歌い切った時、このアウトロあるんだよ。
うん、
アウトロで拍手起きてる。
あ、すごい。
歌終わりで。
そんな、なんかやっぱ手元で例えられるのクラシックしかないけど、やっぱこうチェコスキーの交響曲6番悲壮の4楽章やって、こう最後ピアニッシモでコントラバスのディビジで終わるんだけど、それ終わって、僕その余韻も完全に消えた後、指揮者が手を下ろした、その音がなく止んで40秒後ぐらいに拍手が
起こって、それ見たことあるねそういう現場
なんかそういう感じで、やっぱ本当になんかいいもの聞いた時って、まあ本当に、まあ、そのチャイコフスキーの例の時はやっぱそういうものだみたいな考えが客の方にもあるパターンもあるけど、ただやっぱおのずと自らとか拍手がここで出るみたいな。
そう、曲終わりじゃなくて歌終わりで出たっていうのが結構俺は嬉しかった、うん、その後も何回か披露したけど、まあ、近い現象は起きて、
うん、
あ、これはいいぞと、まあなり始め、まあ時系列戻って7月にレコーディング、8月にボーカルレコーディング、ミキシングをやって8月の末には、楽曲として出来上がりましたと。
うん、
こっからだったんだよ。
だから曲もできていいじゃないですか。もう、
もう覚えてますでしょうか。8月の末に曲が出来上がって、公開は10月の末。この間2ヶ月、何のために私が撮ったのか。
だってなんか残してた、別に CD のプレスとかもそんなになんか大変だろうけど、まあ、そんなんでもなさそうだし。
もちろん分かんないですよ、ね。ビデオを作っていたんですね。
あ、ミュージックビデオ。
まず、未経験、やったことがない。
おっしゃってましたもんね、さっき。
はい。うん、で、TYC は、まあ、ちょっとミュージックビデオは、ちょっと、今回のミュージックビデオは、まず、めちゃくちゃコストをかける方針ではなかった。
まあ、費用としてね、コストかけようと思えば、まあ、いくらでもかけられるから、まあ、そこはもうなんか調整次第なとこありますもんね。
かけられる。でも、あの、コストはワンマンライブと、レコーディングに、まあ、割きましたと。
確かに、その、プールが無限にあるわけでもないですもんね。
そう。で、本当に、完全に外注するんだとしたら相当金かかるんだよ。
確かに。
で、それこそレコーディングぐらいかかるわけ、もっとかかるでしょ、おそらく。
まあミュージックビデオね、なんかまあ言うて短いと思われがちだけど、5分6分の映像をもう最初から最後まで、そのなんか完璧な状態で作ってもらうみたいな、なんか思ってる以上にコストかかりますもんね、そういうのって。
古い技術、もういろいろあるでしょう。で、基本的にミュージックビデオ、あの現在、あんま販売にはつながらないというか、YouTube に上げて、それがめっちゃ見られて、こう、動画収入になるとか、で、ない限りは、うちらの規模の場合は、多分基本的にはもう多分ただで出すだけになっちゃうんだよね。
まあ、どっちかっていうと、やっぱ、まあ、自分たちの作品として残すだとか、あとはまあある意味宣伝、そこ自体が宣伝として機能する。
だからまあ、あの宣伝なわけだよ、目的が。そもそも、うん、ワンマンへの動線の一つとしてミュージックビデオっていうことだから、いう意図だった、意図で設定していたので、まあ、ここに例えばレコーディング以上のコストは、まあ、ちょっと避けられなかったと。
確かに。
まあ、これは前提です、前提。
うん。
じゃあ、自分たちで作ろうってなったんだけど、で、今回、まあ、今まで TYC の、アルバムを作った時のトレーラー動画やワンマンの告知動画を企画制作してくれた CI。
おお、その辺も全部やってるんですね、 CI さん。
はい、あ、そう、うん、今までのねシナリオ的なところはこういうことをこういうふうにやりましょうって実は CI が全部考えてたんだけど、うん、
おお、
CI にもう今回もミッションとしてお願いして彼も名乗りを上げてくれたので、ちょっと考えていただきましたが、これが本当に大変だった。今までの動画とはもう比べ物にならないぐらい大変だった。
その構成としてどういう感じなんですか？その、まあ、まだそこのストーリー検討段階であると思うんだけど、どういう感じで出てきたりしたんですか？
まあ、そうだね、どういう順番でできたか忘れちゃったけど、まあ、まあ、ざっくり豊洲を概念として、豊洲を追い求める人みたいな大筋で作ろうっていうのが出てきて、そっからなんか骨子ができてた感じかな。
結構なんかストーリー仕立てというか、
そう、もうストーリー仕立てにしようというふうになったね。で、CI がかなり頑張ってくれて、2分3分のやつを作るのと5分作るのはやっぱ全然わけが、ちょっと物量的にも。ただ彼は本当にすごいので、5分尺分最後から、最初から最後まで、シナリオの企画書と、なんか、デモっぽいものが上がってきた。
すごい。
まあ、これを。
あとはデモ仕上げるだけですもんね。
そう。だから、これを撮ろうってな、くかってなったときに、まあ、その、CI と話し合って、主演たる人間が必要だけど、この、これを実演させるには、それはなんか、俺、ひそやかじゃない方がいいだろう、と、俺が言ったのね。
それは、どういう心で？
なんとなく、まあ、TYC ってひそやかが、役割としてフロントマンをやってるけど、ひそやかが、その、ばかりが目立つというか、ひそやかの音楽的欲求を満たすためのプロジェクトではないので、俺の中では。ひそやかの物語として描くよりは、なんか、第三者のところにバンドが舞台装置としていた方がなんとなく CI のやりたいことに近くなるかなと思った。
なるほど。
というわけで主役を立てる必要が出てきて、熟考の末結果、まあ、田村大地さんという我々の先輩、
うん、
我々大学の仲間で集まってるんですけど、その大学の先輩、この人は役者でも何でもなく、ドラマーの先輩です。
なんか結構その人選ってリスクありそうですけどね、そのやっぱストーリー仕立ての、
ありました。ただ CA の中では、まあ、なんていうかこう一人暮らしのがさつな暮らしをしてそうな男っていう人物像が、主人公像があって、
はい、
まあちょっと失礼に捉えないでほしいんだけど、まあその大地さんがだったら面白く演じてくれるんじゃないかっていうことでちょっと相談してしたそうだ。
まあもうそのパーソナルイメージみたいなのはありますかね。そのやっぱそこで本当になんか容姿端麗な若い男みたいなのが出てくるの、感情移入しづらかったりもするだろうし、
うん、
適材適所っていうのはもちろんあります。
そうで、まあ主演が決まりました。でかなり難航したけど撮影日も決まったと。で場所も試合が全部用意した、うん、でってなった時、
はい、
まあ、彼はその僕らは撮影機材がないので、
うん、
まあ、全部僕の iPhone で撮ろうと彼は最初言ってたんだよね。
あ、まあ iPhone でも、まあ、それこそ iPhone でなんかちゃんとした YouTube の撮影とかしてる人たちがいるぐらい、まあ、ちゃんと撮れはするからね。
するで現実問題、セカンド科学未来館のまあもうIFの中を一発撮りした前編一発数分長回しの一発撮りをしたビデオとワンマンの告知動画は俺のスマホで撮ったから、
うん、
実際問題彼はそれで行こうとしてたんだけど、僕はその CI のその構想が結構ストーリー仕立てでドラマチックであって、なんとなくこういう映画撮りたいんだろうなっていうのがちょっとあると、それこの iPhone だけで撮るのは結構もったいなくないかと思ったんだよね。
まあ、撮れは綺麗に撮れはするけども、なんていうかそこのまあ iPhone の画角だとかそういうのだけで収めていいのかと、
なんかおもろない感じになるんじゃないかって思って、
うん、
でちょっと知り合いの友達のねカメラやってるガシマシに相談をしました。
ガシマシさん、
はい、このラジオにもかなり昔出ていただいたことがある私の音楽仲間ですね。
まあ、見たら、32回1回に1枚食卓に CD が届くまで2019年12月の回にゲストにお越しいただいてました。
AWP っていうねバンドをやっていた時にね一緒に出たんですけどね。まあ、鹿島氏は静止画専門だけどカメラを持っているので、
はいはい、
まあこれこれこうでなんか相談乗ってくれないかって話をした。で正直俺も考え甘かった。写真と動画はもう全然違います。
まあそれはそうそうです。
さすがに確かに僕よりもその何か懸念事項とかこれはできるこれはできないみたいな観点での話はもう自分はできるけど、その本当にやりたいようにできるかは正直わからないっていうことをまあ言われたわけなんだけど、
そこは誠実っすよね。そのなんか撮り始めてからなんか思ってたようにできませんでしたよりは最初にそういう懸念があるみたいなことを言ってくれた方が、
まあ、ただやれるだけやれるだけやろうっていうことで彼も乗ってくれて、うん、彼映像のことをかなり調べて勉強してくれて、
あ、すごい。
こうなったガシマシはね、その創作に真摯で真剣なんですよ。ガシマシという男は、
はいはいはい、
もう熱すぎるぐらいに。でこのままだとちょっとCI の今の企画書では、うん、いわゆる指示書になっていのになっていない、そこういう感じでやってくださいだから解釈が複数存在して、
あーそういうことか、
思った通りに取れるとは限らないですと。だからこれを1位に定めるにはその絵コンテというものを書かないといけない。
出た絵コンテ。
そう、それによってそのこういうことがやりたいのねが比較的定まると、設計図になるので、それからまずやりましょうと彼の提案でやることになり、
私もメディ族の着ぐるみ登場のやつでメディコンって書いたっすもんね。
はい、 で僕も CI も書いてみ、うん、僕も CI も作ってみて、確かにこれないと無理だわってなって、
うん、
でいざ1日目の撮影をやってみたんですけど、まあ思い通りにいかないいかない。
いやーまあそうっすよね、そりゃ
まあいかないいかない。当日いろんなトラブルが起こる、ここが実はこうだったとか、行ってみたら思ったように撮れなかったとか。
まあだから実際の映画の撮影とかも事前にロケハンをして、ちゃんとなんかもうどこで撮影すると決めてからやる。
そうね。そう。行ってみて初めて分かることが多いと、予定を変更せざるを得ないとくなって、元から想定していた秒数と近くなったり、あと良くないのが全員その場で結構アイディアを出しちゃってたから、
ああね、
逸脱しちゃったことが結構多かった。でその良くはなったんだけど、絵コンテからは逸脱するし、なんか辻褄が合わなくなっていった。最初作ろうとしていた せっかく描いた絵コンテから、
確かもともと一本そのシェイさんの頭の中にあったストーリーがあったんだけど、なんか それ細部でなんかこうよくしようよくしようとした結果、その本筋からずれて見えるところが発生したりとかね、
とか秒数が普通に合わなくなったりとか、
うん、
っていうことが発生して、まあ、一回そのできたやつで CI がちょっとこんな感じですってなった時に、絵コンテと全然違くなっちゃって、ちょっと待って、これだと次のふあ撮影は2日間やったんですけど、2日目の撮影で不都合が生じるんじゃないかみたいな話になって、
あもうそこまで、
これどう撮って2日目どう撮ったらいいか分かんなくなっちゃったよって、
うんうん、
コンテ制 になってないから、これもう変更したらもうコンテをいちいち直してって、その設計図に反映していこうで、あともうなるべく当日の様子を変動要素を少なくするために事前にもっと話し合おうってなって、めっちゃ詰めて2日目はもうそれ通り頑張ってやりました。
おお、ちゃんとそこは改善したわけですね、ワークフロー。
ワークフローで、まあ素材が揃って、これの要素を並べればおそらく、まあ、ビデオとしては成立するだろうっていう風な素材ができたと。
もうあとは編集するだけです。
編集するだけ。ただこの時点でこのコンテを作る、まあ、シナリオを書く、シナリオを作る、
うん、
コンテを細部まで作るっていう段階で試合は相当疲弊していて
まあ確か話か聞く限りも相当動いてらっしゃるんですよね。
はい、このワンマンの準備を同時並行でやってるこの時期に、そのワンマンの運営の核である CI が動画に作業に取られて何もできないっていう事態が発生したんですよね。
確かにもともとそんな予算もかけずに、あくまで宣伝と割り切って打つみたいな話してて、まあ予算に限るリソースっていうのは人の稼働もあるからね。
そう、
金かけなくともなんか人がそこめちゃくちゃ裂かれてたらもう元も子もないですもんね。
いやそう、ちょっとそこでちょっとこれは編集も誰かに手伝ってもらわないとやばい。その撮影のまあちょっと外部からの技術屋じゃないけど手伝いとしてガシマシマアサインしたけど、うん、もう編集もちょっとやらないと、そのまあプロ並みの編集は別にしなくてもいいけど、そのエフェクトとかをかけるような作りじゃなかったので、
うん、
ただやってくれる人を探さないとこれは本業の方に重大な影響を及ぼすと思って、
でも
今回めでたい、はい、
え僕っすか
オンライン土下座をしまして
10月頭ぐらい、もうちょっと前か9月末ぐらいになんかちょっと頼みがあるみたいな話はありましたね。
はい、で この10月はね、本当に大変でしたね。
いやー、まあそうです。ただわ、あの、実際私が編集をしたんですけど、
はい、
まあでも言っても実際、まあ私はもうその、ある意味もうし、大筋通りにまあ作って、で、まあ、時々まあ自分でいいと思ったやつは入れてみたいな感じでやってただけなんで、
まあ、まあ確かにそのそういう意味でも設計図をちゃんとしようっていう方針に途中でなってからは、まあ、そこがスムーズにいったのかなとは思うけど、
そう、そういう意味ではその、まあ、絵コンテとかも私が受け取った時点ではかなり整備されたものがあったんで、まあ、それで、まあ、大筋流れとかその、まあ、どういう編集をしたらいいかみたいなのはある程度捕まえたんで、そういう意味ではそうですね、なんか割と編集、そのあたりの、まあ、その編集方針とかでつまずくみたいなのはあんまりなかった気がしますね。
うん、まあちょっとあの まあ、いわゆる質感、あのカラーとかのカラー解釈で、あの、
うん、
若干手詰まりはしたものの、まあようやく完成をしたビデオというものがこの収録時点であります。
いやー、だってあの納品したの、これ収録してる当日です。
本当にありがとう、ほんまにありがとう、助かりました。
いやいや、なんかちょっと今後ラジオで言うか分かんないからあれですけど、なんか相当なんか割と私めちゃくちゃな働き方、そのお仕事をめちゃくちゃ働き方してたタイミングだったりもしたんで、なんかそういう意味もあってちょっとやりづらさをお互いになんか与えてしまったのかなと思ってはいました。まあなんとか、いや
全然全然、
なんとか間に合ったし、なんとか一応、まあ、形になった。
いや、あの本当にやってほしい、やってほしい水準よりはるかに高いものをやっていただいたと思ってるし、CI のその技量も、技量っていうのは良くないな、まあその普通の経験から今できることをやろうとすると、彼は本当にこの数週間何もできなかったはずなので、それをですね、ちゃんと TYC の運営の方にね回す余裕ができたっていうのが結局一番でかいんですよ。
まあ、そのやっぱクオリティを上げるとか、そっちよりもやっぱりそのやっぱりリソースがこう平坦になるって稼働が落ち着くっていうのが、やっぱあのリソース投入の一番の目的ですもん、その一般においても。
そういう経緯がありつつも、彼の編集はやっぱり動画やってるだけあって良かったです。
ああ、彼のっていうのは、
選手の。
ああ、いや、そう、まあ、そう、その成果として出せるものか知らないけど、まあ、メゾスクのあれとか最近も全然。あれは違うけど、自分の
交換曲、
そう、交換曲プライベートチャンネルの方で上げてたりもしたんで、まあ、そういう意味で、まあ
ね、つなげるだけかと思いきや、実はちょっと違うね、こともね、あったりとかして。
まあそうですね、その、まあ結局、素材があってつなげる、もう秒数通りつなげるって言っても、まあ、その、つなげ方とか、その、まあ、前後のこうなんか違和感というかとか、まあ、いろいろありますからね。まあ、それは、まあまあまあ。
で、撮影後にもね、CI はもちろん、撮影が終わったら、その仕事が終わりなはずも、ガシマシも、かなり、制作に携わってくれまして、ビデオをいいものにしようと一生懸命動いてくれました。もちろん全てのシナリオを考えて一番最初から最後まで監修した CI がいなければこれはできなかったし、そもそもこれシナリオ最後まで考えるのすごいことですからね。で、それをちゃんと見せれるものに 最大限努力して、で撮影も持てる機材で一番いい状態で、あれやってみよう、これやってみようってやってくれたガシマシのおかげでもあるし、でちょっとこの大変の中で編集を引き受けてくださっためでたいのおかげで、この埋め手と様子、まあ、曲としてもともと強いとは思ってたんですけど、ビデオとしてちゃんと武器になるものが用意できてるのできたのではないかと思っております。
いや、そうです、もちろん私も途中散々しらばっくれてたけど、まあ、曲はもう、もう耳に穴が開くほど聴いててで、そうです、まあ、曲自体もいいし、でもやっぱりこう、まあ、ミュージックビデオ完成したもののな良し悪しは、まあ、置いとくというか、他の人に判断をお任せするとして、そのストーリーとかコンセプトとかもその世界観に合ってて、そういう意味で作品としてなんか提供してなんかこう面白さを与えられるぐらいになってるのかなと思いますね。い
や、これは面白いと思うなんか、
うん、
単純にその TYC っぽくなった。 TYC ってなんていうか、こうやっぱりちょっとコミックバンド感はあるというか、やっぱりちょっと笑っていただけるコンセプトでやっているから、うんうん、でも楽曲はガチみたいなところをすごいビデオで表現できてる気がする。
そういう意味で、まあ、まあ名刺代わりというか、これ見てもらえれば TYC のまあ良さをまあいくつも見つけることができるっていうような形仕上がってる気はしますね。
ますね。で特にね、うん、主演の大地さんの演技がこの人素晴らしいです、非常に。
いや、そう、さっきもそんな演技経験ない人が見て調べくれてたんですけど、そのあれ見ていただいたデータ見て、本当に佐藤二朗かと思ったもん本当に、まあ、
そうね、ぽいよね、ちょっとね、
そう、顔とか雰囲気に似てるってもあるんだけど、そのなんか顔での表情のつけ方とかも結構なんか結構憑依してるのかぐらいのなんかこう入り込み方されてるっぽくて、
うん、まああんまり自分の功績みたいに言うのはあれなんですけど、これ結構演出しました。
じゃあもう
ちょっとね、主人公としてこの主人公 の, この最初から最後の流れ、あの CI の台本の中で主人公の感情の流れとか、
うん、
筋が通るように、結構細かく演出をこうやってくださいやってくださいってしたんですよ。
はいはいはい。
私演劇やってた時期があるんで、まあ、その辺の感覚があるんで CI にちょっと まあ、そこの細部を頼まれまして、まあ、やったんですけど、ただそうやってくださいって通りに演技ができるって、それだけですごいことなんですよ。
確かに。
そう、これがね素晴らしかったですね。面白いですガイスさんの演技で。そもそもこれ、まあ、ちょっと言うと、その概念としての豊洲を追うっていう、そのちょっとシュールというか変なことをやっているので、意外とそのちゃんと感情移入してわけわかんないことやってるんじゃなくて、ちゃんと主人公をに感情移入して入れる作りにするには結構難しいんだけど、結構ちゃんとできたんじゃないと思います。
いや、そうっす。そのやっぱりその最初というか、このさっきおっしゃってたような、そのやっぱ一人暮らしの、まあ、冴えないというかの主人公感を出しつつも、やっぱちょっとそこのちゃんとその形でストーリーに入っていける、そのなんていうか自然さもあったし、
うん、
自然さと、あとそのまあいい意味でそのなんかこうなんでわざとらしさみたいなのもあったり、
うん、
なんかそこの塩梅が絶妙というか、なんかそっちの道でも食っていけるんじゃないかぐらい、本当素人目っていうのは
そうですね。大地さん素晴らしいドラマーなんですよ。TYC の、 ケーブルテレビに取材してもらった20分の動画、
うん、
あれのねライブシーン、ドラマ、世紀のドラマの小石くんが病欠で大地さんが叩いてるんですよ。
あ、じゃあそういう意味でもなんかストーリーとして繋がってるわけだ。
いや、そうそうそうそうそう。
TYC 幻メンバーじゃないけど。
そうそうそうそうそうそうそう。やっぱ何せ最後のシーンがいいね。大サビのちゃんと TYC が演奏してるシーン。で、そこの絵がちゃんと IF が、キバのライブハウス IF の絵が強くて、で、かつ最初試合の構想では、まあ、演奏はあくまでクールに真面目にっていうのが元々 CI の想定だったんだけど、
うん、
これガシマシのアイディアで、いや TYC ってなんかもっとわちゃわちゃしてるのがいいと思っ、良さだと思うと。で、それはファーストの PV、 ファーストのティザームービーで DYC のメンバーがこういろいろわちゃわちゃしてる映像があれは良くて、ストヤッカがフロントマンで目立ってるって映像もいいんだけど、ああいう風にメンバー全員が何かしらこうみんなでやってるっていう感じがいいんじゃないかなっていうことを言ってくれて、それが TYC の良さだって言ってくれて、それを盛り込んだところ非常に良くなりました、
うん、そうですね。まあ特にそのラッサビの部分で、まあ私もそういう議論を経た後データを受け取ったからの話になるんですけど、割とまあそこ真面目な演奏一辺倒だと、まあ最後ちょっとともするとのっぺりしちゃいそうな感じにもなってた、構成としてなったかもなと思うんですけど、やっぱそこでこう TYC らしさみたいな、その演奏としてもそうだし、バンドのそのらしさみたいのを出して、そこでやっぱその主人公とのその対面みたいなところも含めて、うん、なんかそあそこで本当になんかストーリーなんていうか、一旦終着点みたいなカデンツが生まれたみたいな感じ。
いやその辺のね編集も選手にかなりいい仕事をしていただいております。で、まあビデオは皆さんぜひ見てください。あの1万再生ぐらいいってほしいな。で、これを見たらワンマンのチケットも買ってください。楽曲は本当に自信があります。70年代のまあこれ言っちゃえばシュガーベイビーのダウンタウンなんですけど、構想元は、
ほう、
もうまさにもうまさにあの頃のシティポップなんですけど、テキサスラジオネームアンモニアイトの書いた歌詞がもうほんとクリティカルで、あ、豊洲テーマで書いてって言って、
うん、
埋めて豊洲ってタイトルを曲にしてとは言ってなかったんだけど、
うん、
使ってきたので、
あ、でもそこはその作詞の時のアイディアというか、もうその何でもリビドーって言っていいのか分かんないけど、
そう、タイトル先なんですよこの曲。
うん、
あのさっき言った時系列なんで、ライブタイトルが先にあってそれから曲を作ったんで、ライブタイトルからある意味曲ができてるんですよね。で、
うん、
埋め手豊洲っていうライブタイトル自体は、まあ、豊洲が埋め立て地だっていうところと、まあ満員にしたいね、埋めたいよねっていうところから、まああと飛んで埼玉みたいでちょっといいよねみたいなことで埋めて豊洲にしてるんですけど、うんうん、それをね、心の隙間埋めて豊洲って、これ俺天才だと思ったよ。
確かに歌詞割とそうですね、その豊洲っぽさ出しながら、なんかこう武士というか結構前面に出てて、なんか唯一無二感はありました、全体を通して。
そう、
あのそうラッサビ前のあのブリッジのところもそうだし、
話するとラッサビ前のブリッジは本当は別の原案では別の部分にあったんだけど、
うん、
あえてブリッジに持ってきました。
はいはい。
大江戸野菜物語も若干、まあ今までの曲も若干そういう調整をすることはあります。原案に対してちょっと位置変えたりする調整は加えることはあるんですけど、これはまあそういった調整も入ってます。まあだからなんか全てが噛み合ってちょっとかなりいいものになってるのではないかと思います。皆さんぜひ楽しんでいっぱい聞いていただければと思っております。
まあ、もちろんこの YouTube の、まあ、ミュージックビデオもいいですけど配信もされるんですよね。
配信もします。ミュージックビデオがここ最近大変だったので長いことミュージックビデオの話をしてしまいましたが、配信のこともやっていたわけで、今回ジャケットをですねプロのデザイナーの方に依頼しました。
おお。
ファーストとセカンドはですね、宮下圭太くん、まあ私の後輩というか友人にお願いしていたわけなんですけども、今回新たな出会いを求めて地元にゆかりのある方を探したところ、梅村昌司さんという、デザイナーの方を私が見つけまして、これはとつりました。
おお、気骨があるね。
はい、もうこの方はもうフリーランスなんですけど、もうガチガチの人です。過去に在日ファンクのジャケットとかも書いてますね。フランクザッパがすごいお好きで、その辺の周辺広告のデザインとかをされています。もうガッチガチで、で東洋町在住ということで、私メールしまして、
おお、すごい、本当にガチ突だ。
はい、メールをしましたところ、TYC さんのことはご存じ上げております。返信が来ました。
あ、いやすいす、もう有名人じゃないですか TYC。
その人のアンテナが高いというよりは、その僕らが、僕あっちこっちの飲食店に、東洋町周辺の飲食店に行きまくって話をできたところにはビラを置きまくってるんだけど、そのうちの1店舗で、うん、まあ、最初 CI が言ったところなんだけど、僕らの TYC のことを全てのお客さんに言って回ってくれてるお店があって、
そう、熱い店ありますね。
そこで聞きましたって。
あ、でもそこの巡り合わせでやっぱこう地道に地元でこう活動してたのが実を結んだわけですね。
それでやっていただけることになりまして、すごくいいジャケットができました。これは配信でも、配信のジャケットで見れる、これも素晴らしいですよね。この2曲のモチーフをそれぞれこうボンとインパクトで大きく乗っけていただけたんですけど、これはですね、今週の日曜日に10月26日行われます M3 でですね、実物として見ることができます。
おお。
CD の盤面も実はデザインしてもらっています。裏ジャケットもデザインしてもらっています。ちょっと皆さんの手元にはその M3 か取り急ぎはワンマン会場の物販にて買えると思いますので、ぜひ楽しみにしておいてください。
実物で、配信で、 MV で、そして、ライブで。
はい、これもね、こんだけ頑張ったの全部ライブのため。これでみんなうおーってなってライブに来てほしい。
じゃあこの、メデラジ、今回の回の概要欄にも、購入リンク貼っておきますので、ぜひ、
はい、
お聞きの皆様全員、まあ、チケットを買って MV を聞いて見ていただけたらと。
展開再生するわ。
いうところですかね。
よろしくお願いいたします。このラジオの感想は X のハッシュタグメデラジでぜひつぶやいてください。メデが開かれラジオはカタカナです。
はい、ご意見ご感想はメールでも募集しております。メールはメデラジオのサイトのトップページにメールフォームのリンク貼ってありますので、そちらからぜひお願いいたします。あと YouTube のコメントもぜひお願いいたします。
めでたいひそやかそれぞれの活動もよろしくお願いいたします。ひそやかの TYC の告知でございます。TYC サードシングル梅手豊洲、大江戸野菜物語が、10月25日土曜日から配信リリースでございます。それに先立ちまして、梅手豊洲の、実写ミュージックビデオを TYC 公式の YouTube から公開しております。かなり自分たちでハンドメイドしたような、そんな頑張って作ったミュージックビデオですので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。でもちろん、TYC ワンマンライブ梅手豊洲11月29日、ぜひこれチケットのご予約をいただけると、我々非常に安心して準備ができますので、よろしくお願いいたします。以上です。
はい、まあ、めでたいのも正直久田さんと一緒というか、まあ、ミュージックビデオ作ったんでぜひ見ていただきたいです。まあそうですね、まあ、めでファン向けに説明するとっていうかあれなんですけど、別に私的な編集要素とかほぼ入れてなくて、もう本当に TYC の世界観に合うように、まあ、作りはしたんですけど、まあそうですね、なんでそういう意味ではあれですね、その私が TYC の活動に関わるの実は2回目で、
あ
前にEP の中のインタールードですよね、
はい
の、フィードレコーディングをサポートさせていただいたのが1回と、今回ミュージックビデオの編集をやらせていただいたところで、まあ、2回目になるんですけども、そういう形で、まあ、要所要所でちょっとお声掛けいただいてるっていうのもありますし、今回ちょっと体力をせつかったというところもあるので、まあ、ぜひちょっと血と汗と涙の結晶を見ていただけたらと思います。
本当にありがとうございます。
はい
はい、というわけで、ま
あ、そんな感じです。はい、
今回の曲はもちろん、新譜から出したいと思います。
お
というわけで、TYC の最新曲頑張って作りました。曲も頑張って作ったし、本当にレコーディングの時ダメかと思った頑張って作ったし、ミュージックビデオも本当にもうダメかと思った。さすがに。いいものができました。この TYC ワンマンライブ梅手豊洲のライブタイトルを冠した我々のこれぞシティポップっていう新曲梅手豊洲です。ぜひ聴いてください。
はい、ではこちらの曲を聴きながらお別れとなります。今回もご視聴いただきありがとうございました。ここまでの間私めでたいと
お送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
変わらない。